皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の19日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、ちょっと風邪をひいてしまって、喉がですねちょっとイガイガしている状態なんですが、今日はちょっとこのままポッドキャスト、生かしていただきたいというふうに思います。で、今週のポッドキャストなんですが、まずは、お知らせからいきたいと思います。毎年夏に開催しているリビングアメリカの、ダンスサマーキャンプですが、今年もロサンゼルスで開催します。で、プログラムは、中学生のダンスサマーキャンプと高校生以上の、ダンスサマーキャンプ、以上2つのサマーキャンプのプログラムを開催します。で、あの2つとも滞在方法は学生寮となっているんですが、今回はこの学生寮、滞在先についてちょっとご紹介しようかなというふうに思います。で、この学生寮なんですが、あのノースハリウッドという場所にあって、ダンススタジオにすごく近いんですね。ノースハリウッドにはミレニアムとデビーとムーブメントライフスタイル、この3つのダンススタジオがあるんですが、この3つのスタジオにすごく通いやすい場所に、学生寮があります。で、学生寮から、ダンススタジオまでの、移動時間なんですけれどもごめんなさい、ですね、まず一番近いのが寮からムーブメントライフスタイルまで、徒歩で10分程度と、なっています。で、デビーとミレニアムは同じぐらいで、バスと電車、まあ、どちらかですねを乗り継いで、だいたい20分、25分ぐらいですかねの移動となっています。で、こちらの学生寮はですね、他のダンス留学生も利用している学生寮で、サマーキャンプの、参加者だけが滞在する学生寮ではないんですが、まあ、あの先輩ダンス留学生がいるので、いろんな情報も、仕入れることができると、なっています。で、ほとんどですね、ダンス留学生は日本人となっていますので、こちらの学生寮の寮長さんは日本人の、寮長がいます。なので、プログラム参加中ですね、滞在中に何か困ったことがあれば、まあ、日本語で相談ができるという学生寮になっています。で、滞在方法は、4人部屋の自炊となっていますので、まあ、食事は自分で準備する必要があるとなっているんですが、すごく近くにですね、もう徒歩 1,2 分のところにスーパーマーケットもありますし、レストランもありますし、サブウェイとか、ハンバーガー屋さんだとか、いうところが全て揃っていますので、まあ、すごく生活はしやすい学生寮となっています。はい、今回はですね、そのサマーキャンプで滞在する学生寮のご紹介をしました。で、サマーキャンプの詳細なんですけれども、中学生の場合はリビングアメリカ中学生ダンスサマーキャンプと検索していただくとページが出てきます。で、高校生以上の方は、リビングアメリカ高校生ダンスサマーキャンプというふうに検索していただくと、ページが出てきます。で、それぞれのページからあの資料を請求できるようになっていますので、もっと細かい内容ですね、どんなスタジオに通うのかとか、そもそもいつからいつまでなのかというところから、まあ、今言った滞在方法ですね、あと現地サポート、それから留学費用、プログラム費用ですね、まで細かく見れる資料のお問い合わせもできるようになってますので、ぜひ興味があればご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、先ほども言いました通り、バッツリ風邪をひいています。で、もともと子供が風邪をひいていて、その風邪をうち の, あの奥さんがもらって、で、その奥さんの風邪を僕がもらってというようにですね、家族全員で仲良く風邪をひいてるんですが、先週末ですね、アメリカはイースターという祝日だったんです。で、なんかキリスト教でですね、復活祭というような、ようなじゃないですね、復活祭という祝日なんですが、僕はですね、いまいち馴染みがないせいか、それとあと、しっかり知ろうとしていないせいか、よく分かっていないんですが、何やら子供がですね、卵を探すイベントというふうに理解しています。で、なんかそういう、 卵を探すイベントがいろんなところで開催されていて、子どもがカゴを持っていろんなところに隠されている卵を見つけて、でその卵の中にはチョコレートが入ってたりだとかいうような感じですね。っていうので、うちの家族も漏れなくその、まあ、エッグハントというんですけれども、エッグハントのイベントに行ってきました。でうちから1時間ぐらい離れているところに農園ですかね、ファームがあって、そこに牛がいたり、馬がいたり鶏がいたりで、こう餌があげれたりで、エッグハントができたりっていうような、こうまあそのファーム自体がちょっとしたこうイベント会場になっていて、まあ、そこで子供と朝からですね、行って、結構お昼過ぎ夕方近くまでいたんですかね、4時ぐらいまでいましたかね。それで、風邪をひいたんじゃないかと思っています。まあ子供はですね、風邪をひいても元気いっぱいなので、ワイワイやっていて、大人はそれに付き合って、でファーム外なので、農場なので、炎天下の中ですね、まあ炎天下、まあでもそうですね、もうロサンゼルスは暖かいので、日差しの強い中ですね、散々引きずり回されて、その子供の風邪をもらって今がっつり風邪をひいているというのが僕の近況という風になっています。はい、そしてですね、気温ですね、ロサンゼルス、ニューヨークの気温なんですが、ロサンゼルスはもう暖かいです、最高気温が先週は26度ぐらいですかね、で最低気温でもどれぐらいですかね、12、3度ぐらいだったと思います。本当にもう暖かくなってますね。でニューヨークの方も、ちょっと暖かくなってます。で1日だけちょっと気温の高い日があって、20度と、でももうちょっと平均にすると低いですね。で最低気温は7度というふうになっていますが、まあ、だいぶ暖かくなってきたのではないかというふうに思います。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピックは先週に引き続きなんですが、ダンス留学生佐野さんにインタビューしてきましたの後編となります。で佐野さんなんですが、佐野さんは、ロサンゼルスに1ヶ月のダンス留学をされていました。で通われていたスタジオは、エッジダンススタジオなんですが、もう本当、20分ちょっとですかね、インタビューをして、ほとんどダンスレッスンの内容となっています。でなのでですね、結構レッスンについて深いところまで話が聞けています。で前回は半分ですね、10分ちょっと、お送りして、で今回は、残りをお送りしたいというふうに思っています。それでは、佐野さんのインタビュー、を始めていきたいと思います。
そうか、じゃあ、まず一番に感じたのはもう雰囲気、受けやすさが全然違う、
はい、
レッスンのじゃあレベル自体はどうですか。
レベル自体は難しい先生と、そうでもないっていうか、ゆっくり進めてくれる先生、まあ、コンテンポラリーをこっちに来て初めて受けたんですけど、進み具合が半端なくて速くて、
ガンガン
進んじゃって、初めてのジャンルなのにこんな早く進まれても分かんないよみたいな感じで、なんかちょっといろいろやばかったっていうか、その時はもうちょっと沈むっていうか焦りを感じたんですけど、できてなくてもなんかやっぱ盛り上げてくれるし、なんか目つきっていうか、オーラっていうかが悪くないから、 あと他のレッスンとか見学とかしたりするんですけど、やっぱできてない人はいるんですよ。でもその人も一生懸命やってて、あの人の気持ち分かるかもしれないとか思いながら見てるんですけど、やっぱ応援したくなる、
そうですよね、はい、なんかこう自分にできる一生懸命で頑張ってると、なんかこう見てる方もほっこりしますよね、はい、あ頑張ってるなとか、はい、その正直それでは全然できてないのになんでこのクラスいるのとは思わない
ですよね、思わないですね、はい、
そうかそうか、じゃあその 日本で、まあ、レッスンを受けられてて、こっちでレッスンを受けられてて、まあ、それぞれに感じるところはあると思うんですけど、まあ、得るものがあった感じですよね、
はい、
本当に僕この今あの録音ですけど、佐野さんの顔を皆さんに伝えたいですよ。超いい顔してますやばいんですけどって言った顔の時の顔そうか、じゃあ先生とも結構距離近い感じですか？
近い感じです。
話しやすい、
はい。でなんか今日初めての先生のレッスン受けたんですけど、先生がもう明らかに、あ、今日来るの初めてねみたいな感じで、もう分かってくれて、
先生の方からフレンドリー、
はい、でなんか振りとかもうなんかちょこちょこちゃんと見てくれてて、
あれ、佐野さんは佐野さんで思う英語のレベルってどこら辺ですか？
自分のですか？
まあ、例えば1から10まであって、1が下で10が上だったら
1
今食い気味に1ってきました。
1ですね。
逆に言えばそれでも先生との会話にあまり引け目っていうか、その英語喋れないしとかいう感じではなく会話ができる。
最初はすごい心配でした。何言ってるのか分かんないし、次何どんな動きするのかも分かんないから、もう周りを見て必死についていってたんですけど、終わった後にあの先生に「Thank you」みたいな感じで声かけるんですけど、本当にどの先生も優しくて、あ、ちゃんと見ててくれたんだ、
ニコニコみたいな感じ
見ててちゃんと見てくれたんだみたいな。
そうかそうかそうか、そうか。でそういうちょっとこういうのが、あ、先生ってこうなんだなって安心できて、声もかけれるようになって、会話もできるようになって、雰囲気もいいしっていう、まあ、まあ、悪循環の逆ですよね。全好循環、全循環、なんかいい感じで回ってる。
まあ、結局は今でもなんか説明するときに何言ってるのか全然わかんないし、けどまあなんかきっと彼はこういうことを言いたいんだろうなとかっていうのをちょっと自分からちょっと考えて掴んでみる。
そのちょっと何ですか、最初はどうしても英語わかんないなっていう気持ちから今の前向きな気持ちになるのって大体どれぐらいでした？
どうなんだろう、
何日ぐらい？レッスン初めて受けてドキドキでエッジって、わ、どうなるんだろう、わ、ガラス張りじゃんみたいなところから始まって、ちょっとずつ慣れてきて、あ、ちょっと楽しいかもっていう、そこの期間というか。
4、5回？はい。けど一番最初に受けた時に、もうすでになんか、あ、この雰囲気いいみたいな。
あ、もう直感でじゃん。
はい。
だってね、英語わからないし初めてのレッスンで、でもそういう感じるものが
あったけど、あ、まあ、明らかに日本と違うから、いやすかった。間違い感がなかったから、
あ、まあ、さっき言ったその雰囲気みたいなのが、で今そのさっきコンテンポラリーこっちで初めて受けられたって言ってて、メインは何を受けてらっしゃるんですか、ジャンルで？
なんか高校がいろんなジャンル受けられてて、結局専門ジャンルは何って言われたらないんですよ、まあ、結局はどれもちゃんとうまく踊れないから。でしかも自分に合う踊り、どのジャンルが一番自分が好きなのかも分かりきれてないから、あ、このジャンルみたいな感じが言えないんですけど、一番最初にやったジャンルってさ、ヒップホップなんですよ。なんで何のジャンルやってんのって言われたら、一応ヒップホップかなみたいな。
でも好きで、例えば今言ったコンテンポラリーも、それこそじゃあジャズとか、まあそうか、ジャズバンドとかヒップホップとか、そういうのもこういろいろと、で実際に今そうやっていろいろ受けてる感じですよね、
はい、
いろんなレッスン。
そうですね。なんで、まあ言えばどれも均等な感じですね。まあ一通りはやったことあるよみたいな。
レッスン スンはどうしてるんですか。行ってもう受け入れる時間帯のレッスンを受けてるのか、ある程度ちょっとこう目星をつけて、じゃあ今日はコンテンポラリーしよう、じゃあ何時だから行こうみたいな感じ
ですか。そうですね、まあ、気分とレッスンのやってる時間帯によりますね。
じゃあ例えばもうとりあえず今時間があるから行っちゃえでやってるレッスン受けたり、
そうですね、
根性あります、根性度胸があります。
そうですか、
ありますあります。そうかそうか、でそれじゃあ逆にそう言って受けてると、まあ、いろんな発見もありますよね。
そうですね、
この先生いいじゃんと思ったり、この先生全然合わないと思ったりとか、なんかこう何ていうんですか、あの策がないでね、いろいろとね受けれますね。
はい、そう。
じゃあ楽しいですか。
めっちゃ楽しいです。
めっちゃこの顔を動画で映したいですね。そうか、わかりました。で今ですね、このポッドキャストを聞いてる方で、まあ、これから留学したいなと思ってる方がたくさんいるんですけれども、そういった方に何か一言あればいただければなと思うんですが、
英語とかも勉強しないでもポンってきた感じなんで、そう、英語ぶっちゃけこっちに来てもなんとかなるんですよね。とかで多分勉強とかで英語をやるよりは実際やっていった方が絶対身につくしっていうのもあるから、あんまり準備っていうのはない気がします。
とりあえず来ちゃえよみたいな感じです
ですね、うん、いろんなことを考えるよりは実際来て体験するのが一番だから、
で苦労するんだったら苦労する、
苦労して
できるようになるんだったらできるようになるみたいな、
うん、でいいと思います全然それで。
分かりました。本当に今日は動画でお話ししたかったです。分かりました。はい、じゃあ今日のインタビューは以上となります。佐野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上が佐野さんのインタビューとなりますが、いかがでしたでしょうか。で最後にですね、お知らせが、もう一つあります。リビングアメリカではほとんどメールでのお問い合わせで留学のご質問をいただいているんですが、東京渋谷の方で無料のカウンセリングを行っています。あとその他にですね、スカイプでも、留学のカウンセリングを行っていますので、メール、カウンセリング、スカイプと3つの方法で、留学のご相談が可能となっています。で結構ですね、スカイプで、カウンセリングができるというのを知らない方が多いので、もしあのスカイプの方興味があるようでしたら、遠慮なく、おっしゃってください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。